マタイによる福音書3章13節から。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところに来られた。彼から洗礼を受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか？しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことである。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。この主の日の礼拝の説教題、声が天から聞こえたは、マタイによる福音書3章17節から示されました。新共同訳新約聖書の4ページにあります。3章16節17節にはこう記されています。イエスは洗礼を受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。イエス様がヨハネから洗礼をお受けになると、天が開けて神の霊が鳩のようにイエス様の上に下りました。それはイエス様が父なる神様の一人子であられ、救い主キリスト、子なる神様であられることを表します。そして人間であるヨハネからイエス様が洗礼を受けられたのは、洗礼を受けて新しい命に生きようとする人とイエス様が共に歩んでくださるためです。神様の一人も救い主キリスト、子なる神様であられるお方が洗礼を受けた人と世の終わりに至るまで共に歩んでくださることを世界に指し示すためなのです。この主の日に与えられましたマタイによる福音書3章13節以下をご覧ください。13節にはイエス様がガリラヤからヨルダン川にいるヨハネのところに来られたのは、ヨルダン川で人々に洗礼を授けていたヨハネから洗礼を受けるためであったとあります。神様であられるお方が身を低くされ、洗礼の順番を待つ人々の列に並ばれ、その人々と同じように人間に過ぎないヨハネから洗礼を受けようとしておられるのです。3章11節で、自分はその方の履物をお脱がせする値打ちもないと言ったヨハネは、イエス様を見て困惑し、イエス様を思いとどまらせようとして14節でこう言います。私こそあなたから洗礼を受けるべきなのに、 あなたが私のところへ来られたのですか。ヨハネが人々に授けている洗礼は、罪を悔い改めて洗礼を受けた者に、神様による罪の許しを告げる悔い改めの洗礼でした。イエス様は、悔い改めて洗礼を受けようとする罪人たちの中に身を置かれ、イザヤ書53章12節にありますように、罪人の一人に数えられたのです。罪のないお方であられるばかりではなく、自ら罪を許すことがおできになるイエス様が、ヨハネが授ける悔い改めの洗礼をお受けになるのは、確かに不可解と言えるでしょう。ところがイエス様は15節でヨハネにこうお答えになります。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。ここで正しいことすべてを行うと訳されております御言葉は、元の言葉ではすべての義を成就するとなります。義は人が神様に立ち返り、神様に対して正しく振る舞うことです。神様に自らの罪を告白し、悔い改めて洗礼を受けることは、人がなすべき正しいことである、良いことである、とイエス様は言っておられるのです。イエス様が我々にふさわしいことです、と言われている我々には、イエス様とヨハネだけではなく、洗礼を受けるために集まってきた人たちも含まれます。そして、我々には、罪を悔い改め、神様に立ち返ろうとする私たちも含まれます。ヨハネのいる荒野にまでやってきて、悔い改めの洗礼を受けようとする人たちは、自分が神様から離れてしまった罪人であると自覚していました。そして神様に立ち返って自分の思いによって生きるのではなく、神様の御心に従って生きようとしていたのです。このように神様の義、神様の正しさを求めて生きようとする人たちと、主イエスは世の終わりまで共に歩んでくださいます。その事実を世界に指し示し、すべての人を神様の御心に従って生きるように促すために、この時イエス様は私たちと同じように洗礼をお受けになられたのです。16節でイエス様が洗礼をお受けになると、天がイエス様に向かって開かれます。そしてイエス様は、神の霊が鳩のようにご自分に下って来られるのをご覧になります。旧約の時代から鳩は聖霊なる神様を指し示しています。聖霊なる神様が鳩のように目に見えるお姿でイエス様に下って来られたのです。聖霊なる神様が下って来られ、その道からが神様の御心に従う人々に注がれるのを、イスラエルの民はずっと待ち望んでいました。クリスマスに読まれるメシア救 救い主の到来を予言するイザヤ書11章1節から5節には、聖霊なる神様の御力が注がれ、メシアに知恵と勇気が与えられると記されています。ですから、聖霊なる神様が鳩のようにイエス様に下られたのは、イエス様がメシア救い主であられることを指し示しているのです。そして17節で、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえ、父なる神様の御心がそこに集まっていた人々にはっきりと示されます。あなたはではなく、あなたではなく、これはと言われ、主イエスが父なる神様の独り子であられ、子なる神様であられることを集まっていた人々すべてにはっきりとお示しになったのです。私の愛する子との御言葉は、詩編2編7節のお前は私の子と、イザヤ書42章1節の見よ私のしもべが混ざり合って引用されていると言われます。そして後半の私の心にかなうものは、元の言葉では私は彼を喜んだとなります。父なる神様の独り子であられるイエス様が御心に従って洗礼を受けられたことを、父なる神様は子なる神様、聖霊なる神様と共に喜んでおられるのです。イザヤ書42章1節から4節は、この主の日に与えられました旧約聖書の御言葉です。第二イザヤと呼ばれるイザヤ書40章から55章には、主のしもべの歌と呼ばれる御言葉が4箇所あります。イザヤ書42章1節から4節はその最初の御言葉で、1節では、見よ私のしもべ、私が支えるものを、私が選び喜び迎えるものと告白されます。また一節の後半に、彼の上に私の霊は置かれとありますように、このしもべには聖霊なる神様の御力が注がれ、しもべはすべての民を救うために召されています。またこのしもべは諸国に公正な裁きをもたらし、 3節に傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなくとありますように、弱い者を守ってくださいます。この世界の作り主であられ、すべての命の源であられる主なる神様は、このしもべに聖霊なる神様の御力を注がれ、世界に正義と希望をもたらす御力をお与えになるのです。ちなみに他の3箇所の主のしもべの歌は、49章1節から7節と50章 4節から9節。そして苦難のしもべの歌としてよく知られている52章13節から53章12節です。53章11節では、主のしもべは多くの人が正しいものとされるために人々の罪を自らその身に負われたと告白されています。そして12節では、このしもべが自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられ、多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたと告白されています。父なる神様は、洗礼を受けられたイエス様こそイザヤが預言した世界に正義と希望をもたらす主のしもべである、天からの声によって宣言されたのです。これは私の愛する子との主の御言葉は、主なる神様が創世記22章2節でアブラハムにイサクを犠牲として捧げるように命じられたことを思い起こさせます。父なる神様は御子であられるイエス様を十字架の上で犠牲として捧げられました。私たちを神様から離れる罪の生み出す死と滅びから解き放ち、体のよみがえりと永遠の命へと救い出すために、愛する一人子を犠牲としてくださいました。これは私の愛する子との主の御言葉は、イザヤ書の主のしもべ、特に53章の苦難のしもべとつながっています。与えられました御言葉は、イエス様がメシア救い主であられることを示すだけではなく、主のご受難をも指し示しているのです。イエス様は洗礼を受けた者たちと世の終わりまで共に歩んでくださるために、人間であるヨハネから悔い改めの洗礼を受けられました。そして父なる神様は十字架の死に至るまで身を低くされた主イエスこそが救い主キリスト、神様の一人も子なる神様であられることをお示しになります。父なる神様は天から高らかに声を上げられ、主イエスこそが神様の一人、救い主キリスト、子なる神様であられることをはっきりとお示しになったのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちを神様の一人も救い主キリスト、子なる神様であられる主イエスが洗礼を受けた人と世の終わりまで共に歩んでくださると証しするものとしてください。どうぞ神様の義、神様の正しさを求めて生きようとする人たちと世の終わりまで共に歩んでください。私たちが この神様の救いの御業を事実として世界に指し示し、すべての人、神様の御心に従って生きるように促すものとしてください。十字架の死に至るまで身を低くされた主イエスこそが救い主キリスト、神様の人、子なる神様であられると、この世界のすべての人々に告げ知らせるものとしてください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。